最初に子供のためにお話します。南アフリカでね、大きなニシキヘビが、のお腹がものすごく膨れていて、そして死んでいたんです。人々が集まってきました。で、これは、約体長4メートルくらいのニシキヘビです。大きなヘビ。それが体重 13.8 キロの大型の山嵐を飲み込んだんだそうです。そして、まあある人はそれは人が集まってきたのでストレスで死んだんだろうとも言います。これくらいのものは消化できるとも言われているんですが、いずれにしても死んでいたんですね。解剖してみました。山嵐であったんです。ね。そう。山嵐の棘はものすごい棘なんですね。それを飲み込んでしまって死んでしまったということですが、これはまあ子供ばかりでなくて大人も大事な学ばなければならない教訓があります。まず一つはね、あまり大食いしたり、ね、どんな良い食べ物であっても、ほどほどにしないといけないですね。昔から腹、何部って言った？腹八部。もっと食べたいというところでストップする。もう食べて好きだからと言って食べたら、やがて結果を刈り取ってしまう。ね、もう一つはね、これは食べていいものか、良くないものかと、やっぱり見分けないといけない。見分ける。良いものを、しかも、適度に取るということが大事ですね。これは子供も大人も非常に大事な教訓だと思います。さて、黙示録17章18章からご一緒に研究してみたいと思います。大淫婦に対する神の裁き。黙示録17章と18章。これ細かく研究すると何時間もかかります。だけれども大まかにポイントをついて今日お話ししたいと思います。黙示録17章は、まあ、18章、大淫婦に対する裁きの、まあ、背景を描写しています。この大淫婦は、赤い獣に乗っている。これをよく読んでみますと、この赤い獣に乗っている大淫婦女は、これ女は予言的に、象徴的に教会を表しています。教会。けれども、純潔さを失った廃教キリスト教会であるということがわかります。で、黙示録、17章の背景をちょっと見ていますが、聖書を持っていらっしゃる方は、聖書を読んだ方がいいですね。見た方がいいです。いつも言いますが、パワーポイントにだけ頼ってると、あんまり頭に残らない。自分の聖書に印をつけながら読むということが大事です。17章の一節、これは、さあ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せようという言葉から始まっている。この水の上に座っているというのは、この水は17章の15節を見ると、御言葉で解説します。あなたの見た水はすなわち淫婦の座っているところ。これはあらゆる民族、群衆、国民、国語であると書いてます。ということは、諸々の民族、国語、全世界の人々を支配するということを意味しているんです。ね、そういう勢力である。それから、世界の指導者たち、王たち、地の王たちは、彼女と姦淫を行いということは、 世界の指導者たちとの不正な関係を持つ組織である。宗教組織。キリスト教組織であるんです。三番目に、世界の人々はその教えに騙される。全世界の人々が、この巨大宗教的、また政治的な組織に騙される。その教えに騙される。四番目、政治的宗教的な巨大組織であるということですね。そして四番目は、神への冒涜的な組織である。冒涜的な名を持つ組織であるということが、17章の3節に書いてあります。ダニエル書7章の25節には、意図高き神に対して言葉を出すというのは、創造主なる神様に敵対して言葉を出す。冒涜。これ13章、黙示録13章にも書いてあるし、そしてダニエル書さっき言った7章の25節。同じ権力であるんです。同じ組織であるんです。6番、贅沢で高慢な、非常に派手な、豪華な組織であるということがわかるんですね。というのは、17章の4節、この女は、紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の姦淫の汚れとで満ちている金の杯を手に持ちと書いてある。で、18章の16節にもそう書いてある。ああ、災いだ、麻布と紫犬のと火布をまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだ。と、描写されているんですね。全、これ水です。全。この全世界を支配する巨大勢力。これは、結論から言いますと、これは、イタリアのにあるローマ、バチカン以外に当てはまる勢力はありません。全世界の人々、多くの水の上に座っている。そして赤い獣に乗っている。その頂点にローマ、法王教が、君臨するというんですね。で、地の王たちも、それから宗教指導者たちも、全部一つの頭のもとに、宗教大連合、そして宗教ばかりでなくて、政治家たちも平和の使者として崇め祀る。こういう方向に世界は動いていることを、黙示録17章18章で描いております。バチカンというのはローマカトリック教会がのご本尊のあるところですね。世界最小にして最大の国家とある人は言いました。世界で一番小さい国、 0.44 平方キロメートルしかない。八重岳学園は、96エーカーでした。もう少し小さくなっていると思いますけれども、八重岳学園より少し広い100エーカーの、土地であるんです。バチカンは。これを大インプと呼び、大いなるバビロンと呼んでいます。世界で一番小さな国。しかも、政治的、宗教的な要素が、この結合した一つの国であるんです。ある人はイスラムじゃないかと言います。イスラムは、いろんな国々でイスラム教がもありますが、一つとしてまとまっている ことはありません。バチカンだけが政治、宗教が結合されて全世界をコントロールしているんですね。バチカン。歴史と聖書の予言、各時代の大総統ですが、それから、読んでます。これ、各時代の大総統の本ですね。タイトル書いて出版した。この、これは何ページ ?44 ページだから。この歴史と聖書の予言の53ページ。あ、ごめんなさい。53ページじゃないな。そうそう。48ページだ。歴史と聖書の予言。これはインターネットで見ていらっしゃる人もいると思いますから、あえてここで示します。この本は実に素晴らしい。エレン・G・ホワイトという人が書いた霊感の書であり、そして、黙示録をよく説明している本であります。その44ページ、あるいはこれの歴史と聖書の予言の48ページにこう書いてあります。このローマ法王教、あるいはバチカンは、異教とキリスト教の座教、あるいは結合が神に反抗して立ち上がると予言された不法のものが出現されることによってなった。偽りの宗教のあの巨大な組織は、何と書いてますか?これ私が言ってるんじゃないですよ。サタンの権力が生んだ一大傑作であると。そして、この教会は、サタンの代表者であると言われているんです。この本の中にあるところでは、キリストなしのキリスト教と言ってます。このバチカン、あるいはローマカトリック教会は、2011年の時点で、国々に外交施設、つまり大使、公使を、国々から、174カ国の国々から外交施設を受け入れて、179カ国に大使公使を送っているという。こんなところ、どこの国もありません。そう。そして、17章を見ると、真珠と宝石と、そして、何と書いてました?紫と赤の衣をまといと書いてますね。真珠で身を飾る。赤と紫。そして、後で出てくると思いますが、様々な宝石で、その組織を飾っているんです。そう、ここに書いてますね。紫と赤の衣を身にまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り。で、この大陰符、これ17章を全部説明しないで、飛んで、この世界で最も富める豪華な、きらびやかな宗教組織。バチカン。飛んで18章の2節に行きますが、彼は力強い声で叫んでいた。これ、そうですね。1節から読んでみましょう。この後、17章の、ローマカトリック教会が、あるいはバチカンが世界支配をした後、私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。このことについては後で説明します。で、大声で叫んでいった。これは我々の教会で大いなる叫びと言います。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。 そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。巣窟。汚れた霊の、汚れた、憎むべき鳥の巣窟となった。このところでこの憎むべきものというのはね、憎むべき、神様が憎むべきものというのは、これはエゼキエル8章の終わり頃に、いろんな偶像礼拝を神様憎みますが、さらに大きな神が最も憎むものは太陽礼拝です。太陽礼拝。日曜礼拝を指導している巨大組織であるんですね。はい、さっきの蛇の口が開いてます。この巨大組織は、汚れた教え、汚れた教義、何でもかんでも飲み込むという癖がある。例えば、ローマカトリック教会どうやってできたかというと、キリスト教が廃棄をして、徐々に人目につかずに、静かに、キリスト教は標準を下げて、そして、行くんですが、やがて、異教が、このキリスト教と混ざってくるんです。キリスト教会に入ってくる。どういう教えが入ってくるかというと、まず、異教徒を導くためには、聖画像ね。やれ、ペテロ、パウロ、やれ、イエス様、やれ、マリア。聖画像。聖異物崇拝。聖物崇拝。使徒パウロの右腕がローマで発見された。あるいは、エルサレムで発見された、ね。いろんなことがあって、それを大事にしてくれ、崇拝する。聖異物礼拝。そして、やがて、ローマのミトラ教の太陽礼拝を飲み込んでくるんです。この教会は。太陽礼拝。そして、コンスタンチン帝の時に、日曜休業礼というのが出てきますね。そう。6世紀になって、ローマ法は、この地上で最高の権威を持っている。至上権。を持ってるって言って、538年に市場権が確立された。政治、経済、宗教、全部を支配する権利があると言って、我々はこの地上において、法王たちは、全能の神の位置を占めている。これは、レオ13世が言った。で、イノセント3世もそう言った。今の法王、フランシス王を見て、そんなこと言うはずがないと、人々は思ってるが、ローマカトリック教会の教義は全然変わらない。ただ、質素でイエス様のようなパフォーマンスで人々を騙しているに過ぎないんです。ね、三重冠かぶってますね。天と地と海とその中のすべてのものを作られたお方のみを伏し拝むべきなのに、法王は天と地と海とその水の中のすべてのものを支配する権利があるという象徴です。法王、至上権。そして法王は絶対に間違いがない法王無謬説というのが確立された。だけどヨハネ・パウロ2世なんか空飛ぶ法王と言われてて、国々に行って、ヒットラーがやったこと、ごめんなさいとか、中世時代に悪いことをしたごめんなさいとか言って、謝罪外交をやりましたね。パフォーマンスであるんです。法王は絶対に間違わないということに変わりはないんです。やがて、長い巡礼の旅をすれば、ご利益がある。難行苦行によって救われる。そして、教会にたくさんの金を納めたら救われる。ね。そして修道士は古文書を偽造していった。11世紀になって法王絶対無謬説がやってきた。そして人間生来不死である霊魂不滅。ここから、 この霊魂不滅から死んだらクリスチャンはすぐ天国行く、悪い人はすぐ地獄に行くとか、そういう教えが入って出来上がっていったんですね。そして諸聖人にお祈りする、特に聖母マリア崇拝、これヨハネ・パウロ2世も今のフランシス法王も聖母マリアにお祈りするんです。そして悪人はあの地獄で死んだらすぐ永遠の苦しみを受ける。ね。永遠の責め。で、天国でもなく地獄でもなく中間に煉獄というのがある。こんな教え聖書のどこにもない。煉獄。煉獄で修行して、そして合格したら天国行くってんだ。ね。免罪符を打って天国に行くようにした。主の晩餐はミサに変わる。生産過大説という。これは、我々は、パンとブドウ酒は、イエス様が裂かれた体、イエス様が流された血を象徴するものとして生産式を行いますね。けれども、カトリックはそうは言わない。実際にキリストの体に変わる。実際、その血に変わるというんです。マークが電話して、2017年、来年は、ルーテル教会とカトリック教会がね、500周年記念をやるんだということで、話してたら、カトリック教会はね、イエス・キリストの体、イエス・キリストの血に、変わる変わらない、それをね、どっちにでも取れるように、こう、外には行ってるんだそうですが、ルーテル教会がね、あれ、奇弁って言うんです。どっちにも取れる。で、ルーテル教会は、はっきりとね、血と体が、キリストの体と血に変わるということを表現しているんだそうです。おかしくなってきましたね。宗教裁判、異端審問。適齢ね、これ、聖書ではバプテスマ、神霊と言いますが、洗礼ということはあまり良くないね。神霊、沈める。これは、一般キリスト教会もローマカトリック教会から引き継いできます。そして、これ、太陽礼拝ですね。太陽礼拝。聖母マリア崇拝。煉獄の悪人が煉獄から助けてくださいと叫んでいる絵です。そして、キリスト教エキメヌから一致運動、教理はもうそんなに大事じゃないと、愛と平和で一致しましょうと言って、これ、皆さんに動画見せました。トニー・パーマーがフランシス法王の手下になって、そして、カリスマ運動の、ケネス・コープランドと一緒になって、ローマ法王のメッセージに私たちは従いますと言って、アメリカ合衆国のカリスマ運動の指導者は、ローマまで行きました。一緒になりますと。で、ユダヤ人もイスラム教もみんな一緒になりましょう。で、東方教会も、ギリシャ正教、ロシア正教会、みんな一つになりましょうと言って、ローマの呼びかけに応えてきている。何でも飲み込む。教理、教義、そんなのない。とにかく飲み込んでしまう。ね。ダライラマも。キリスト教の、国々の様々な宗教の代表者たちが、ローマ法を謁見しているんです。そして、愛と平和のために一つになるんだと言ってるんですね。はい。これがあまりにも不思議なクリスチャニティトゥデイに載っていました。2012年、17年、宗教改革500年記念やるんだそうです。バチカンとルーテル世界連盟が。 大きくクエスチョンマークをした。マルチュルーター先生、こんなことが起こっていますよ。どうなんですかと。ルーテル教会言わないのかね、叫ばないのかね。もし死んだらすぐ天国行ったら、もうルーテル先生、こんなことが、危ないことが起こっているんですよと。ルーテル教会、あの恐ろしい蛇に飲み込まれそうになってますよと言わないんですかね。全く不思議なことが起こっても、世の人々は、ああ、平和と愛による一致に向かっていると言って歓迎している。面白いことにね、イエズス会が第二次世界大戦を起こして、日本にあの原爆を落とした犯人なのに、それで戦犯で死んだ人たち、殉難者と言うんです。この人たち、靖国神社に祀られているこの人たちの霊が、バチカンに1068中の霊がバチカンに祀られているというんです。これも飲み込んだ。謎。不思議ですね。そして、今、カトリック教会と、そしてイスラム教が対決している。イスラム教は、穏健派と、それから、過激派があるんです。ダニエル書11章の40節からの研究のように、南のイスラムは、北の王、ローマ法王教、その連合、有志連合国と戦うんだと言っても、恐ろしいテロが、どんどん国々を不安に、恐怖に陥れていますね。一方、穏健派と仲良くして、そしてヨハネ・ポール2世がコーランにキスしてます。我々の教会でもね、イスラムのアラーの神は誠の神だと言ってる伝道者がいるんです。有名な人2人。不思議なことが起こってますね。で、このイスラムとクリスチャンとイスラムを混ぜた新しい言葉ができた。クリスラム。で、キリスト教とイスラムを混ぜたキリラムという、とも言うんだそうです。アメリカの有名なリック・ワーレン。このリック・ワーレンという人は、大統領の朝食会の時にお祈りに招かれる非常に有名な人です。で、進化論もこれは正しい。進化論とビッグバンは正しいとも言って、またこれも飲み込んだ。大丈夫かな？このローマ、カトリック教会。そして同性愛、同性婚に対してはどうですか？アメリカ合衆国は全州こぞって同性婚を認めるに至ったんです。じゃあローマ法は何と言ってるか。ローマ法でもその議論がなされたんだそうです。しかし保守派の人たちが勝って一応は静まってるんですが、フランス王は神は新しいことを恐れていないと人々に呼びかけて飲み込もうか、それともどうしようかと考えている。で、現実を回避せず恐れずに立ち向かうべきだと保守派を牽制したというんですね。多様性は必要だと、どうも飲み込もうとしている、だんだんそういう姿勢に変わってきつつある。これ説明しましたね。そう。クリスラム。過激派 IS に対しては断固として戦うと言っています。そして第三次世界大戦が始まったと宣言しているんです。ローマ法は。そして、穏健派とイスラムとの間に協調 路線も打ち出し、グリスラム、キリラムという言葉をができているんです。で、この今度ローマのその経済戦略に移ってきます。これ17章、黙示録17章、18章はこれ細かく研究する必要がありますが、この大まかなことだけ見ていきたいと思います。黙示録の18章の3節、すべての国民は彼女の勧誘に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、この葡萄酒というのは偽りの教えですね。すべての人が飲まされる。地の王たち、指導者たちは彼女と勧誘を行い、不正な外交をやるというんですね。そして次です。3章の半ばから、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得た。世界のビジネスマンたち、金融家たちは彼女のというと、ローマ法王教の極度な贅沢によって富を得たと聖書は書いてある。この、そう。いろんな世界支配陰謀にはいろんな本が出ています。やれ、フリーメイソンの世界支配陰謀、イルミナーチの世界支配陰謀、国際ユダヤの世界支配陰謀、ビルダバーグソサエティの世界支配陰謀、ロッシャイルドの世界支配陰謀、ロックフェラーの世界支配陰謀、いろいろ出ているんですがね、聖書をよく研究しないと、もう陰謀論でさえ、もう、間違った方向に向いていくんですね。その世界支配をするために経済戦略がバチカンにある。これ11章の43節から45節にも書いてます。そしてもういろんな本があるんですが、聖書と同じようなことを言っている人たちが、世の中の人たちがいる。バチカンの秘密、本当に謎に満ちています。バチカンは。そしてバチカンの国際陰謀。そしてイエズス会の世界戦略。その一つは政治戦略の他に経済戦略。まあ、有名なアブロ・マンハッタン。アンカーにこの人の名前が出てきます。で、バチカンの秘密を書いた赤間号、大谷宗一氏は、こう言ってますね。文藝春秋でしたかね。バチカンは、天文学的な数字の資産を持っていると言った。でこれが、バチカンがロッシャイルド・ロックフェラー、IMF って知ってますか？世界国際通貨基金って言いますか？ね、インターナショナルマニー、なんて言ったかな、フェデレーションかな、IMF。これは氷菓子のようなもんです。国が破綻しようとしたら、お金を貸して利子を高く。世界銀行、こういうのが使われるんでしょう。世界支配のためには。で、この歴史と聖書の予言の中に、イエズス会の目的は何であるかということが書いてあります。その目的とするところは、富と権力の獲得。富と権力の獲得。そして2番目にプロテスタント主義を覆す。3番目に法王市場権を復興する。ちなみに、フランシス法王はイエズス会であるんです。初めてバチカンで、このイエズス会がローマ法王になった。例がなかった。何を意味してるんでしょうか。このことを我々ウォッチしていなければならないと思います。ある経済評論家たちはね、テレビ見てますね。そのいろんな、ディスカッションを聞いてると、中国が 経済大国第2になった。アメリカがだんだん衰微してきてる。中国が覇権を握るんじゃないかというふうな見方をしている人もいる。黙示録13章によると、やっぱりアメリカ第一帝国として、あの世界最小にして最大の国、バチカンのヘルパーとなって、そして世界支配を構築していく。これは聖書の予言です。もうすでに中国の経済が、に限りが見えてきてます。こういう記事がありました。一般に私たちは中国は大国だと思い込んでいる。いわゆるブリックスの一つとして、エマージングマーケットの模範例となっているからは、中国霊山論。中国を叩いてすごい。もう中国はね、もうアフリカに、ヨーロッパに、もう発展途上国にどんどんどんどん投資して、すごい経済発展ぶりのように見えます。しかし、今、北朝鮮の核実験のことによって中国が変わり始めて、一体何が今中国で起きているんだろうか。中国は2020年から2025年になると、低廉な労働者が労働力が一人もいない国になる。だから中国でね、一人しか子供産んでないよと言ったの。今、二人産みなさいと言ってるんです。なぜならば IMF には中国も資金を出しており、ね、うんうんと書いてますが、バチカンからすると中国は異なる文明の、喧嘩なのである。カトリックの普遍を主張する彼らにとって、中華という特殊性を主張する中国は抹殺されるべき存在なのだ。そこで表面上はともかく、実際にはこれを機に、中国を飲み込み、遮断することは当然あり得るのだと。この、ブログに出ていました。飲み込むという言葉が出ていました。さあ、皆さん、ウォッチしててください。バチカンと中国を飲み込まれるんだろうか。聖書の予言ではね、全世界の国々全部、ローマ、バチカンの支配下に、置かれるんですね。アメリカはというと、この間、去年、フランス王がアメリカを訪問したときに、どれほどアメリカ議会がもう、その、ローマ法王教に、なんて言ってるかね、もう、その、侵略されているかということが分かりました。驚くべきことが起こってるんです。だから、皆さん、我々は沖縄に住んでる。辺野古問題、絶対に政府は、あの、沖縄から他のところに移設しませんね。ペリー提督が1854年に沖縄に来てから。そして沖縄は米国の最も良い米軍基地になるという、その時からもう、その政策は変えていません。バチカンのこの宝、資産というものは驚くべきものがあります。もう日本にもこれ持ってこられたことがありましたが、この金によって作られているこの椅子、そして三重冠、これは700億円もするんですよ。この帽子で。700億円。恐ろしいほどの富。どれほどの富かということ、もう聖書で陰謀論のそういう、こういう本読まなくてもわかる。ここにバチカン株式会社と書いてある。陰謀論より醜い現実。ローマ教皇の側近が遺言とともに著者に託した4000年点以上の機密文書。イエス・キリストの名を借りたカトリック教会史上最悪の不正金融捜査の実態が今 白日のもとにさらされると書いてある。そう、これ読みましょうね。聖書読んでみましょう。18章の3節を見ると、地上の商人たち、ビジネスマンは、彼女、あの大淫婦、バチカン、ローマカトリック教会の極度の贅沢によって富を得た。一つ。大きな企業、あるいはビジネスが、彼女、ローマカトリック教会と関係して富を得ているとか、聖書にそう書いてある。何らかの関係がある。直接にバチカンとでなくても、ロスチャイルド、ロッコフェラー、ビルドバーグ・ソサエティとかね。はい。18章の15節。これらの品々を売って、彼女から富を得た商人はと書いてある。彼女、ローマカトリック教会から富を得たビジネスマンと書いてある。ビジネス。だからバチカンは大企業と何らかの関係があるに違いない。こういう陰謀論にはそのこと書いてあるんですが。18章の23節、お前の商人たちは地上で勢力を張る者となり、すべての国民はお前のまじないで騙されと書いてある。まじない。これ、新科学、新教大学を見ると、魔術という言葉を使っている。魔術。手品ね。で、騙す。魔術で騙して。そして世界は、まんまと飲み込まれるということを言ってるんです。いいですか？もう一回ローマ、あの大陰謀の極度の贅沢によって富を得た。ローマ法教徒。彼女から富を得たビジネスマン。そして、まじないで騙されてしまっているという表現。だから、どれほどの富かというと、18章の12節から読んでみましょう。17節はね、この18章で、これほどの富が一瞬にして、無に帰してしまうとは、一瞬にして消し去られるということが何回か出てきます。もうどんどんどんどん、飲み込んで飲み込んで飲み込んで、ついに滅びるときは一瞬にして滅ぼされる。その時が来るまで、わからないままに、この世の富で、飛んで飛んで止める人たちを、終わりの時代にいるのに、なお、宝を蓄えていると、ヤコブは訴えています。ここに、読んでみましょうね。その商品は、バチカンが、こう、扱っている商品を聖書の言葉でこう書いてある。その商品は金、銀、宝石、真珠、麻布、絹、絹の各種の香木、各種の造毛細工、高価な木材、銅、鉄、大理石などの器、日系、香料、香、匂い油、乳香、ブドウ酒、オリブ油、麦牛、羊、馬、車、奴隷、そして人身などであると書いた。あらゆる商品に関わっているということを聖書で言ってる。これほどの富が一瞬にして消える時が来ると言うんです。そして、やがて神ご自身がこの貪欲な蛇、この貪欲なローマ法王教、この地に自分の王国を作り上げようとするのがサタンのやろうとしていることです。この世の神が。 そこで一瞬にして18章を皆さんよく読んでください。でも極度の贅沢をしているのがこのローマであるんです。そう。その時やがて一瞬にして滅ぼされる時が来る。なぜ神様は大インプバビロンを裁くかというと、まあ今は二つだけに限って言っておきたいと思います。一つはね、悪魔のするところと住むところとなった、ついに悪霊の巣窟となった汚れたあらゆる教えが教義がバチカンに飲み込まれた。だからその憎むべきことを神は罰すると言うんです。もう一つはね、極度の彼女の極度の贅沢によってまじないによって富を得た。そしてその贅沢、高慢、私はやもべでないと言って高慢になって、意図高き神に適する言葉を吐く反キリスト、自分は神だと称して神の宮に座すると、恐ろしい権力であるということを我々は知っておかないといけない。その予言の研究をしないために、魔術によって多くの人々が騙されてしまう。イエス様おっしゃったね、終わりの時には多くの人を騙すために偽キリスト、偽預言者が現れるである。多くの人が騙される、その時です。世界、新世界秩序ができた時、世界統一政府ができた暁、政治、経済、宗教を一手にローマ、カトリックが握った時、その時神様は介入なさる。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。なってしまった。すべての国民は彼女の勧誘に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と勧誘を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。まだ、この天使が、これはまだ未来です。この天使というと、もう一人見つかりが天から降りてきて、大いなる声で叫ぶ、この天使というのは、最後に清められた神の教会が、精霊の力によって、後の雨によって、そして力強く叫ぶ。そしてバビロンの罪を暴露するんです。そしてもう一人の声が、もう一つの声が天から出るのを聞いた、私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。今、そのメッセージを叫んでいる人たちもいる。しかし、新世界秩序、世界政府を作り上げた後、神は介入なさる。我が民よと言って、ローマカトリックにも多くの真実な神の民がいることを覚えていなければなりません。悪いのはあの制度です。制度。カトリックの中に、真実な信心深い人たちがたくさんいる。我が民を彼女から離れ去って、英語では出てきなさい。その罪に預からないようにせよ。その災害に巻き込まれないようにせよ。最後の働きをする神の民は、 これ大聖徒の下巻の376ページ。聖書と、歴史と聖書の予言からは、どっかちょっと、この本を持っていらっしゃる方はね、599ページ。この、歴史と聖書の予言の599ページ。第三天使の使命もこのようにして宣言される。それが非常な力で伝えられる時が来る。まだ未来。まだ。主は謙遜な器を通して働かれ、主の奉仕に献身した人々の心を導かれる。働き人は学歴ではなくて、聖霊を注がれることによって資格が与えられる。資格を持つ偉い人はわずかしか最後の働きに携わらない。ほとんど、人格者連中によって、一般信徒によって、聖霊によって資格が与えられて、このバビロンの罪を暴露し、神の栄光を全地に照らす、この働きがなされるんですね。信仰と祈りの人は、聖なる熱意に燃えて出て行き、神から与えられる言葉を宣言せざるを得なくなる。バビロンの罪は暴露される。その時。もうやっている人もいます。教会の法令を政権によって強制することの恐るべき結果、神霊術の侵入、法王権の密かではあるが、急速な発展などがみんな暴露される。これらの厳粛な警告によって人々は動かされる。こうした言葉を聞いたことのない者が、幾千となく耳を傾ける。今はね、なかなか耳を傾けようとしない。インターネットで発信して目を覚ましている人たちもいるんです。セブンステイアドベンチスト、使命を与えられたセブンステイアドベンチストは、だんだん眠りについていくが、光を見た、ノンセブンステイアドベンチストが目を覚ましている人たちが、いるんです。バビロンとはその誤りと罪のために、また天からの真理を拒んだために倒れた教会である。ということを聞いて彼らは驚く。最後に、あのローマ法教、全世界を見事に騙して、政治家、知の王たち、それから知の商人たち、すべての人をコントロールする。一体何の秘訣があるんだろうか。これは大聖徒の下巻の330ページ。王王政はこれらすべての要求にかなっている。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々。全世界に2種類の人々しかいない。ね、どんな人々 ?2 種類の人々を全部包含する。包み込む。飲み込んでしまう。一つは自分の功績によって救われようとするもの。どういうことかというと、これは異教の根底の教えです。教理。異教の。自分の功績によって、善行によって救われようとする。天国行こうとする。あるいは難行苦行によって救われようとする。自分の功績によって救われようと望んでる人。もう一つは、罪の中にあって救われたい。ね。罪から清められなくても、罪を持ったまま、イエス様を信じれば救われるという人たち、そういう人たちも全部飲み込まれるというんです。ここに、ローマ、カトリック教会の秘訣があると書いてある。聖書は我々には何の功績もない。神の前に自分をこう提示する何の功績もない。 ただイエス・キリストの功績によってのみ、我々は救われるということですね。イエス・キリスト。そして罪から解放される。イエス・キリストを信ずる者たちは、罪のまま、イエス様信じるからといって救われるのではない。罪から解放して救われる。パウロはローマ人への手紙で、もう、こんこんと人は行いによって義とされ、救われる人は一人もいない。恵みによって、信仰によって救われる。と説いていて、では、罪のうちに留まっていいか、断じてそうではないと、ローマ人への手紙の一章に書いてある。かえって、キリストの恵みによって、我々は罪から解放されると言ってるんですね。黙示録一章の五節から六節にこう書いてある。福音をこういうふうにまとめている。私たちを愛し、その血によって、キリストの勲しによって、私たちを罪から解放し、私たちをその神なる父なる神のために、御国の民とし、祭司としてくださった。聖書の宗教は、恐れから、なだめの宗教ではない。ただただ、神が私たちを愛するゆえに、その一人子を使わして、彼を信ずる者は一人も滅びないで、永遠の命を得るようにという救いが提供されているんですね。そしてイエス様の私たちを愛し、そしてその手段は、救う手段は、血によって、これは愛しは動機。だから我々がイエス・キリストに従うのも、動機は愛でなければ、実戒を守って律法を守って何の役にも立たない。愛によって働く信仰だけが天国に導くんですね。イエス様はその血によって私たちをどうしたんですか？罪から解放して。私は1962年に、極東支部の青年大会があって、フィリピンに行ったことがありますが、そこでフィリピンで こんなことを見ました。カトリック教会の信者がね、男性上半身裸になって、そして、この、鞭で自分の体をこう打って、ずっと海岸に向かって歩くんです。そして、倒れたら他の人がこの鞭を取って、そして体を叩くんです。罪が体の中にあるから。だから、さて、この鞭はね、この、いくつもこの、木にガラスの破片が、こう、つけられてるんです。それをもって体を叩くもんだからもう血がほとばしる。まあ血が飛び散るんですね。僕のズボンにも血がついたことがありました。なんだろう見たら血がついた。そうやって難行苦行して、そして救われをする。ずっと言ったら、教会では、カトリック教会の中では、一生懸命数珠を組んでお祈りしてる。そして、海に近づいたら、海からジャブンと海に飛び込んで、痛い、しみる。そうやってでも難行苦行して、天国行くって言うんですね。難行苦行ではない。善行でもない。そして結果は、御国の民として、これ、金手訳では、王としと書いてある。王。我々をキリストと共に支配する王としてくださる。天使よりもしばらく低く作られた私たち、キリストイエスの勲しによって天使よりも高く高揚されるって言うんです。そして王としてキリストと共にその座について支配する。そして祭司としてくださる。賛美歌の契約の虹281ページか。281番。千歳の祝いを我が身を囲め。ローマカトリック教会は、 最初の法王はペテロだというんです。ペテロ、この岩の上に教会を建てると言ったのはペテロのこと言ってるんじゃない、キリストご自身のことであった。ペテロ第一の手紙の2章の何節だったかな、ペテロ自身も生けるたっとい石はイエスキリストだって言ってる。そしてイザヤにもイエスキリストご自身、私は岩である、この他に岩はない。ペテロのことを言ってるんじゃない。我々の血とせの岩はイエスキリストであるんですね。